ケア団のジャムトークジャム。皆さんこんばんは。9月になりました、8月の蒸し暑い毎日をがやっとちょっと抜けて、ちょっとこう涼しくなりだしたかなというこの第3週土曜日でございますが、本日のゲストを紹介いたします。津軽三味線島谷裕之さんです。どうもこんばんは。
こんばんは、
イエイ。こんばんは。
こんばんは。津軽三味線奏者で合ってます？
はい、合ってますよ。津軽三味線プレイヤーでも、はあ、そういう言い方でもいいかなと思いますけど。
なるほどなるほど。ですね、島谷さんはですね、去年知り合いましたかね。
そうですね、東京で、はい、ね、
あの津軽三味線はまあまあめちゃくちゃかっこいいんですけど、いつ頃からされてるんですかね。
三味線、普通の三味線ありますよね、はい、普通の三味線と出会ったのは小学さあ5年生ぐらいですかね。で、津軽三味線と出会ったのは中学2年生の時で、でプロとして活動しだしたのは僕が20歳の時、はい、だから、7年前ですか。今27歳なんで、はい、
27歳。ねえ、若いね。写真見でまたこの、放送がまたもう来週あのブログにアップされるわけですけども、その時にこの島谷さんのですね、あのお顔なども拝見できるかと思います。
はい、はい、なかなかのイケメンなんでね。
あのね、自分でもう自分で言うてほんまねあれなんですけど、いやほんまにそうなんですよ。ちょっと僕が言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、あのなかなかのイケメンでございます。はい、それですね、あのまあまあ、あの僕らねちょこちょここう島谷君となんかこうね暮らしてもらったりしてもらいますけど、あの最近ですねちょこちょここう8月とかね、もうあの
島谷君は ね、はい、僕の地元のイベントに、ダンさんがゲストとしてね来ていただいて、かなり盛り上がりましたね。暑かったけど。
盛り上がりましたよ。もうめっちゃ暑かったね。
暑かった暑かったです。ほんまに暑かったですけど、でももうすんごい地元の人がね、あんだけの拍手久々やったんじゃないかね。ほんま盛り上げていただいてありがとうございました。
いや、あれはね島谷君のね、あのあれがええからですよ。あのもうねトークとねトークもようさえ渡る人なんですよ。これね今ほんまラジオでどんどん喋ってほしいんですけど、もうちょっと任せていいですか。
とんでもない、うん、いや、うん、何を喋るんですか。
もうね、じゃあね、あのまあまあまあまあ二十歳からプロでやってらっしゃるということで、なんかあのこう演歌のなんかサポートもされてはったりするんですか。
演歌のサポートっていうのはバック演奏者、あ、バック演奏もしますし、で僕自身が実はちょっと歌える三味線プレイヤーということで、その三味線の演奏だけじゃなくて自分のコンサートの時には、まあ、民謡とか演歌を歌ったりもしてるんですよ。
そこ歌めっちゃうまいんですよこの人。
ねえ、なんでこんなうまいんでしょうね。い
や、びっくりしたもんね。でもう最初俺なんか二人でカラオケして、その時に僕があんまり慣れてない歌を僕が歌った時に、どなしたん下手くそやなってめっちゃ言われて、これは悔しいなと思って、ほんならやっぱりね、そのねそれだけ言うだけのことある感じの、もうなかなかねおれへんね。
そうですか、うん、いやまあね歌も大好きなんでね、うん、でまたこの三味線ばっかり弾いてたらお客さんが正直飽きちゃうんですね。津軽三味線ってもう民謡なんで、まあ2曲3曲聴いたらあともうみんな同じ曲に聞こえちゃうみたいで、で何かできないかなってなった時に、ちょっととある演歌歌手の方から、まあ楽屋が一緒だったんですけど、ええ声してるじゃんかと、はい、島ちゃん歌ってみって、まあ冗談やったんですけど言われたんですよ。でいざまあ大好きな人のちょっと演歌を舞台で歌ったところ、うん、なかなか、うん、受けが良かったんで、ああちょっとこれじゃあ使っていこうかなっていうことで歌い始めたんですよ。
演歌のその舞台でいきなり歌った。
歌いました。はい、歌いました。
ええ度胸やね。
そうですか。
うん、うん、
ね、でもね、今、なんだろう、僕の知ってる人、もう一人、三味線弾きプロの人がいるんですけど、はい、その子もまあ、歌を歌ってるんですよ、自分の舞台で。で、あとはみんな、プロの弾き、三味線弾きは、まあ、僕が知ってる限りは、まあ、三味線一本、うん、あとは、まあ、ダンサーみたいに、こう、ドラムとなんかセッションしたりっていうので、うん、歌える三味線プレイヤーって意外に少ないみたいなんですよ。はい、あ。だから、これをちょっと武器にしようかなと。はい。
いや、かなり強いですよ。三味線はそのいわゆる津軽三味線はそのあれね、何の川でしたっけ、あれ。
ああ、ダンさん言いませんでしたっけ、僕。
あのちらっとちっちゃい犬やって聞いた
んです。ああ、そうですそうです。みんなね、意外とね、猫とか言う方が多いんですけど、津軽三味線は犬の川なんですよ。はあ。
熊ではない。
なんで熊ですか。熊の意味がわからんわ。
やっぱ犬の川でも何県なの
ね。そうやね、まあ一応ね、その川の中では秋田県、国内の秋田県とか柴県ですよね、はい、がまあ最高級品というふうに言われてて、音もいいらしいんですけど、うん、もう本当に最近はこう輸入品、うん、だから どの犬の川なんかはわからないです。はい、輸入物です。
そうな、輸入物の犬ったら、そのあれなんかな、あのセントバーナードとかかな。
まあまあ入ってるかもしれませんよね、そら、うん、僕らがわからないだけで、うん、そうですね。
そうです。
うん。
そこらの犬の音でやったら強そうやね、なんか。
ね、でもなんか職人さんが言ってたから多分間違いないんでしょうけど、うん、まあこんなん言うたら多分苦情が来るかもしれませんけど、あのペットとしてね、はい、飼われている大人気のミニチュアダックスフンド。もうやっぱりこうなんか川はいい音するんだって。
あ、そうなんや。へえ。あ、そうなんや。へえ。あのなんか自分の今貼ってある、今持ってあるあの楽器の犬の川は何か分かれへん。
分からないですね。全然分からないです。国内産なのかも輸入品なのかも分からないですね。
ほんで我々川ってね、まあまあ。まあ、今はちょっとマシになりましたけど、まあ、6月、7月、8月ってこう湿気多いですやんか。で、急にこう室内入ったらパンと割れたりするでしょ。
はい、あ、破れます。はい、あ、だから例えば僕、まあ関西のね、ダン、はい、さんの兵庫県姫路市のちょっと奥行ったところ、はい、愛用市出身じゃないですか、はいはい、で、まあまあ実家にもちょくちょく帰るんですけど、その、兵庫県から例えば北海道に演奏で仕事で行きましたと、はい、 飛行機乗って、うん、じゃあ飛行機乗って、まあ、北海道の空港着きますと、うん、じゃあ空港に着いた瞬間に川が破れると、はあ、やっぱそんだけあれが違うんでしょうね、はあ、そういうのはありますよ、はあ、
その場合ってその川はその現地調達ですか、 犬と取りに行って
犬取りに行ってそれも AI でやね、 AI でやけど、まあ、だからあの替え胴って言いまして、はい、あのもう一個ね三味線を余分に持っていくんですよ、
は
い、はい、だから一つはもうはっきり言って舞台用なんでパンパンに張ってるんですね、うんうん、だから破れる確率は高いんですけど、でもう一個の替え胴っていうのもやっぱり舞台用なんでそこそこは張ってるんですけども、うん、パンパンには張ってないので破れないんですよ、うん、はい、だからもしそのパンパンに張ったやつが破れてしまった時は、うん、予備のやつで引くといった感じですかね。いやでもそれいいですね、うん、もし現地で破れたらちょっと犬捕まえて
ね。それそんな慣れて乾かすのが大変や、それ。
そうそう、舐めしたりね。いやでもそんなことしたらね、もうなんか苦情来そうじゃないですか、犬なんか愛護とかね、ね、うん、今犬は絶対殺しちゃダメだし、だから日本の犬っていうのは絶対三味線使ってないと思うんです、うん、全てもう輸入品だと思うんで、でやっぱり愛護法に引っかかるっていうことで、今はもうその犬化はもうダメだと、もう使用禁止にしようということで、今なんかねリプルかなんかって言って、いわゆる合皮ですか、はい、になってきちゃってるんですよ。だから音色がもちろん悪くなるんですけど、うん、それはどうなのかなと思いますけどね。
あの僕らが使うそのパーカッションの太鼓と一緒やね。あの、まあ、僕らもそのあのね、あのコンガとかボンゴとかはやっぱりあの
あれも動物の革、
動物の革です。だけどもその動物も買わないけども、それもやっぱりそのあのいわゆるそのさっき言ったみたいな壊れたりとかいろんなことがあるんで、やっぱフィルムをかましてこうあの合成したようなやつが最近増えてきてますね。
なるほどね、大変ですよどの世界も、ね、はあ。
まあ、このね僕ねその昔ちょっとこう、まあ、津軽三味線の人とやったりしてたことあるんですけど、この何ていうんですか、この島谷宏之君のね、この何ていうかな、古典を知りながらもこう割と新しい脳に挑戦しようみたいな用文を知ってる人はと出会ったのは初めてなんですよ。
ああそう、
はい、
いや僕もだから東京でね、うん、クリスマスコンサートの時にダンさんとお会いして、もう会った瞬間から仲良くなりましたもんね。そうそうそう、本当にこれ冗談抜きで、そうそうそう、だからなんかこう僕も惹かれるものがあって、あこの人とまた舞台やりたいって素直に思ったんですよ。
いや僕もですよそれは。
で実際にもう技術も本当にダンさんすごいなって、もう僕惚れ惚れしてたんで、だからいつかはまた一緒にね2人で共演したいっていうのが夢だったんで、その夢も叶ったし、これからもっともっと面白い音楽を ね2人で、はあ、やっていけたらなと思うんですけども、はい、どうですかね。
いや僕も思ってますよ。なんかねちょっとこれなんかそのドラム、そのねこう一回ね、その前回に6月に島谷君がまた誘ってくれて、あの短歌島っていうところ行ったんですけど、その時 は、はいはいはい、僕花粉を持っていったんですよ。ほんならあの島谷君がね、この何でもはっきり言う人なんですよ。ちょっとダンちゃんそれなんか花粉ちょっとしょぼいわ相手
そうだ言いましたっけ、僕言いましたっけね。
で今回そのまあまああのそのあゆうでのそのね、あの舞台の、はい、でやっぱり赤坂の部
分、はいはい、の時はもうドラムでね来ていただきましたけど、
その時もなんか、まあ、言いにくそうやったけど、ちょっと言いよったで、あのカホンよりやっぱりドラムがええわって、1回目の時が最初の時ドラムやったからね。
そうやね、うん、でもやっぱドラムで正解でしたよ。もうあんだけ受けたらね、うん、もう僕も気持ちよかったですし、はい、あ、
いやもうね僕もすごい勉強になるんですよ。あのねやっぱりね津軽三味線のねやつとかやっぱりこう4分の4じゃなくて割と変拍子っていうか1拍子とかあるんですよね。そのまあまあ今日ね録音聞いてもらったら分かると思うんですけども、いわゆる、あれ最後に、
はい、
みんな、そうそう今回ね、島谷さんがこう呼び張った軍団、ね、軍団がいらっしゃったんです
よ。はいはい、まあ、ゲストとしてまず吉川ダンさんドラムを呼んで、そしてやっぱり地元のね僕の出演ということで、久々の出演ということでちょっと盛大にやろうということで、加藤流は東州会の里夢会さんというところにお声掛けいたしまして、まあ、津軽三味線の大合奏ですよね、はい、にまあ最後盛り上がるだろうということで東州会さんを呼んで、それにまあダンさんがぶっつけ本番だったけどね、ドラムを合わせていただいたら、これがまたなんとピタッとあったんですよね。不思議と本当にね。
いや僕そう、僕本当にもうね、もうその時ね、舞台の感じはまあ、舞台の都合上その人数がすごいね、9人いらっしゃるんですかね。
あのね、生徒はねもっともっといるんですよ。ただあそこトラックがステージだったじゃないですか、うん、だからもう乗り切れないということで来れなかった生徒さんもいるんですけども、今回でだから僕を含めて10人の大合奏ですね、はい、とダンさんのドラム、いやー気持ちよかったですよ、ほんとね今思い返しても。
いや僕あの時ちょうど、僕はステージの下に降りて、そこが僕のステージみたいな感じだったんですけども、でそのちょうどその島谷さんらをちょっと見上げながら、その合図を見ながらみたいな感じで。
そうやね、あれはちょっと難しかったでしょうねダンさんもハラハラやったやろなと思ったんですけど、できる限りでも僕も合図を送ったんですよ。そ
う
そ
う結構送ってくれたね、
うん、いやでも楽しかったです。
楽しかったね、はい、あのねあの島谷君の場合こう口元を言いますか、すごいそのあのはっきりしたその滑舌のこう口の動き方するから、あのどないっていうかな、まだやで、今入ったらあかんでとか言って言うのも分かるんですよ。
ってことはお客さんにもバレてますね、何言ってるかね。
まあ、ね、いやバレてますね。
そうやろね。いやほんでね、逆にダンさんいろいろ質問してくれましたけども、うん、僕もそのいわゆる何ドラムとかギター、はい、ダンさんがしている、それって洋楽器じゃないですか、
はい、
僕たちは和楽器ですけども、はい、その和楽器で特に僕らの世界っていうのは古典芸能の世界なんで、ちょっとあのしきたりとかもね、ちょっとくなんていうのかな、んかすごいしきたりがあるんですよ。でそういうのは洋楽器の世界は多分ないと思うんですけども、 なんせね、三味線ってはっきり言ってお金がすんごくかかるんですね。
そう。
三味線本体はもちろんなんですけども、バチ一本にしたって、あと、お洋服はやっぱり着物になるので、これがまたすんごいんですよ。そういう意味では、ドラムってどうなんですか？本体は高いんですか、やっぱり。
それがもうピンキリですわ。
そうですよね。
ピンキリですけど、まあ、今回、一緒にやらせてもらった時のドラムセットで、まあ、本でもまあ、割と高いええやつですけど、全部で80万、90万ぐらい。なかなかないけど、これね、これ、島谷さんが使ってる楽器の値段聞いたらまたびっくりしますね。いくらでしたっけ？
そうですね、僕が使ってる、まあ、使える三味線、舞台用のやつは、まあ、安いんですよ、180万円。
安い、どこが安いね。
本当なんです、250万の三味線持ってる人とかも全然いるし、だからまだ安い方なんですけど、ただ僕が、いやもちろん、はっきり言って、200万の三味線も持ってるんですよ。うん、持ってて、で、あと180万の三味線とあるんですけど、音色の差ってね、うん、もう値段が高いから音色がいいとかね、そういうことはないです。こんなん言うたら多分怒られるかもしれませんけども、もうたとえ安物の三味線でも、革の張り方によって、もう音色がゴロッと変わるんで、うん。だから200万の三味線だからいいとか、50万の三味線だから悪いとは言えない。
あ、
うん。そうですよ。だから複雑な楽器ですよ。はい。
あのね、僕らは、やっぱりね、ちょっと今、いわゆるその廉価版っていうかね、ちょっとこう、ドラムの、まあ普通のやつよりもこうグレードがゴンと落ちた分とか結構今、割と市販されてて、それがまあセットでシンバル乗けて、まあまあ15万円とか10万とかでも買えるんですけど、やっぱりね、それと僕のセットとかと比べるとやっぱ音ちゃうんですよ。
ああ、そう。ああ、やっぱそんなもんなんですかね。うん。でもダンサーらってドラム、まさか着物着て戦わないもんね。普段は。
着物着てやったことありますよ、なんか。
え？叩いたことあるの？
あるある。
あ、そう。
いや、でも普段はないよ。普段はないけど、そういう場面はなんかあった気がする。
あ、普段着物持ってるの？
着物は持ってない。
え？普段。
着物はなくて、何着とったの？浴衣かな？
ああ、浴衣ね。うん、まあ、浴衣はまだいいけど。
着物は大変やん。
着物がね、これ本当にね、もうお金の話ばっかりするラジオになってまいようけどね。いや、これがね、ほんまにね、安いやつは安いんですよ、ポリエステルとか。でもね、僕らディナーショーとかで、舞台から下に降りたり、お客さんにね、近くに行くときが多いんですよ。ましては歌歌うときとかも、下降りるんでね。ほんなら、やっぱ見る人が見たらね、あ、着物着とんなとか、安物の着物着とんなっていうのは分かるんですよ。じゃあお客さんはお金を払って僕らの舞台を見に来てくれてると。じゃあそうなればやっぱり僕らも最低限のね、敬意を示して、着物もね、そこそこのものを着て、三味線もそこそこのものを持って、舞台に出なきゃいけないかなっていう考えなんですけども。はい、
あ。さすがやね。それはすごい心得やと思いますわ、ほんまにね。今日もね、いやいや、もうその今日と言いますか、ね、前回も着物で、ね、着物が、あれ、ハッピーって言ってたけど、ハッピーに、僕が思ってたハッピーはなくて、めっちゃ豪華なハッピーやったけど。
ねえ、だから、その、野外イベント、うん、ダンさんも出てくれた、その、地元、赤坂の野外イベントの時は、ハッピーでしたよね。うん、そのハッピーはやっぱりね、そう、野外ではね、着物は着れないじゃないですか。ましてや夏だったらもう汗ごっついかくんで、でも普通のハッピーを着てても、ちょっと見栄えっていうのも大事なんで、ちょっとこだわったハッピーを着させてもらったんですけど、うん。まあ、ハッピーか着物かスーツ、この3つですね、僕たちは。
なるほど。
はい。
いや、ハッピーでもね、さっき言ったの、あれも普通のハッピーないでしょ、あれ。高そうやったで。
別注ですよ。それはやっぱり別注ですよ。はい。だからお金かかるんですよ。旦那さん、お金くださいよ。
いや、僕あげたいけど、まあちょっと頑張るわ。